臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の22回目、肺移植と題して、東京大学呼吸器外科教授佐藤正明さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は肺移植について、現況あるいはその実際面、それから将来展望についてお伺いいたします。さて、肺移植、これ日本でいつ頃から行われ出して、今どのぐらい行われてるんですか？
はい、ありがとうございます。日本で最初に肺移植が行われたのは1998年、岡山大学で生体肺移植が行われたというのが第一例目になります。それから、最初の10年間は、そんなになかなかそのドナーさんの数も増えなくてですね、生体肺移植に頼ってた時期が多かったんですけれども、法律が変わって2010年ですかね、法律が変わってから急速にドナーさんの数、脳死ドナーさんの数が増えてますので、昨年は全国で148件の、肺移植が行われました、2022年に初めて100件を超えたんですけれども、そこからかなり急速に増えておりまして、内訳を見てみると、最初の頃は生体肺移植に頼ってたわけなんですけれども、脳死ドナーさんからの肺移植が現在は大部分になってまして、昨年の148件のうちの、130件が脳死ドナーさんからの肺移植、18件が生体肺移植ということになっております。
はい、これ移植施設が全国で今11箇所ですか？
はい、はい、
で、その中で、東大が最大規模ということですけど、今は東京大学でのその148件中どのぐらいがなってますか？
はい、昨年の実績で言いますと、東京大学で44件の肺移植を行ってますので、大体全国の3分の1が、東大病院で行われているということになります。
はい、実際その肺移植が行われていた対象患者さんはどういうことになりますか？
はい、東大病院でも、あるいは全国を見てもおそらく同じぐらいの割合になりますけれども、約半数が間質性肺炎というグループになります。間質性肺炎といいましても、細かく見ていくといろんなタイプがあるんですけれども、大きく分けると特発性の間質性肺炎、原因が特にない間質性肺炎、この患者さん方が、肺移植を受ける患者さんの、全体の半分の、そのうちのさらに7割ぐらい、残りの間質性肺炎が、膠原病などに続発する二次性の間質性肺炎ということになっています。その他の疾患、いろいろ細かい疾患もあるんですけれども、大きなグループで言いますと、特発性の肺動脈性肺高血圧症、それから気管支拡張症で、意外と日本で多いのが、骨髄移植などの造血幹細胞移植後の肺障害、というグループになります。
はい、これ、大きな手術ですから、一定の、年齢での制限があって、はい、実際の受けている患者さんはどのぐらいの年齢の方なんでしょうか？
はい、ありがとうございます。平均を取ると多分50歳前後になるとは思うんですけれども、年齢はかなりばらつきがありまして、小さなお子さんでいうともう5歳未満のお子さんもおられますし、上の方は脳死の肺移植の登録制限というのが日本はありますので、登録時点で60歳未満である必要があります。で、待ち時間 間がだいたい2年、平均すると2年から3年ぐらいあるので、脳死配色で、配色受けている患者さんの一番上の年齢の方は62、3歳だと思います、
はい、患者さんが実際の移植施設までに紹介で行くと思いますけれども、どんな経路で行くんでしょうか。
はい、患者さんは一般的に言いますと、やはり地域の中核となる病院の、呼吸器内科の先生、あるいは場合によっては膠原病内科の先生や血液内科の先生、あるいは循環器内科の先生からのご紹介ということになりますので、まずはその地域の中心となる病院で見ていただいている患者さんをこちらにご紹介いただくというパターンが多いと思います。
そうしますと、その紹介は、いろいろな条件をすでに、ご存知で、この方は、紹介した方がいいだろうと、はい、そして、患者さんとしてはやはりそれを希望されるっていうことがありますか。
はい、そうですね。そこはなかなか難しいところというか、ケースバイケースなんですけれども、まず紹介元の先生方が配色というものが今日本の治療としてもうすでに確立されてあるということを、ご存知いただいている先生がかなり増えてきたということですね。で、それで適切なタイミングで紹介していただく場合が増えてきております。学会などからもこのタイミングで紹介してくださいというガイドラインのようなものも出されてますし、これまだまだこれからやっていかないといけないところですけれども、啓蒙活動としては進んできているかなと思います。ただ患者さんの立場に立つとですね、その主治医の先生からいやこれ配色考えた方がいいよと言われると結構やっぱりショックが大きい。ニュースとかでは見たことがあってもですね、まさか自分の身にその配色が必要になるようなことが起こるとは思ってないですし、で実際配色は配色受けていただくまでに先ほど申しましたように待ち時間が結構ありますので、タイミングとしては割と早いタイミングでご紹介いただくことが多いんですね。そうしないと逆に言うと間に合わないということがあります。で、そうすると患者さんとしてはいやこれ自分が配色受けるなんて思ってもなかったっていうことで、じゃあどうやってそれを受け入れてわざわざ配色の実施施設まで足を運んでいただくかって、これは結構難しい問題です。多くの先生方はそこうまいことお話しいただいて、いやまずはその選択肢の一つだからお話聞いてみたらと、いうことでお話しいただいて、私たちとしてもあくまでこれは将来の選択肢の一つであって、絶対に配色が必要というわけではないですし、もし受けなくて済むならそれに越したことないですけれども、先々のことを考えるとそろそろそういったことも検討した方がいいですね、そういった形でお話を進めさせてもらっています。
なるほど、はい。で、そこでおそらく成績の話が出てくると思いますけど、はい、これどうなんでしょうか。
そうですね、日本の配色の成績は世界と比べるともうかなりいいですね。世界のトップクラスだと思います。配色受けた患者さんの5年生存率は 70% を超えてるんですね。で、世界で見ると世界の国際心肺移植学会のレジストリーデータっていうのがありますけど、そこで見ると5年生存率が 55% ぐらいなのでかなりいいと。ただやはり患者さん一人一人にとってみると、パーセントで言われてもあまり実感はなくて、自分が生きられるかそうじゃないかの2つです。で、そういう意味で言うとですね、100% じゃない、ここは非常に重要なところですし、私たちもそのことを十分患者さんに認識していただくことが必要と思っております。
それからQOL が良くなるわけですよね、
はい、
これどうでしょう。
はい、配色をする一番の目的はもちろん救命、命を救うということがあるんですけれども、それにも増してやはり QOL を良くするというのが非常に重要な目的になってます。で、実際適切なタイミングで配色を受けられた患者さんの QOL はこれはもう本当に劇的に良くなります。酸素吸って階段を登れなかった患者さんが1ヶ月後には酸素なしで階段駆け上がれるぐらいになったりすることもありますので、本当に劇的に良くなりますね。だからそれを目指して皆さん頑張っていただくということになります。
その良くなる患者さんどの程度の割合になります。
そうですね、はい、もちろんみんながみんなそうなってくれると私たちは嬉しいわけなんですけれども、そういうふうにスムーズに元気になってくださる患者さんがだいたい9割ぐらい、残り1割の方はやはり残念ながら回復が思わしくないということになります。あとはその1回元気になった患者さんがじゃあずっと元気でいられるかと、ここも非常に大きな問題でして、配色後っていうのはその長い目で見てもいろんな合併症がつきまといます。免疫抑制状態に長く置かれま ますので、感染症、それから免疫抑制剤が効きにくいタイプの慢性拒絶といわれる拒絶反応、あるいは患者さんによってはがんが悪性疾患ですね、うん、そういうのが出てきたりして QOL が損なわれることもあります、うん、なので、まあ、いかに移植がうまくいった後もそれを維持していくかっていうのが非常に重要な課題になってきます。
はい、移植後のいろんな問題と、それから先ほど患者さんが、まあ、ある程度良い状態で手術をするということでしょうか。
は
い、
そうですね。
その術前のその管理はどうなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。そこが実は肺移植の成否を決める一番重要なポイントだと思っていまして、私たちも技術的には肺移植というのはかなり確立されたものなので、手術そのものがうまくいかないことっていうのは、まあ、普通はないと思っていただいていいと思うんです。よほど特殊なケースを除いて。ただどんだけ手術をうまくやっても患者さんが、まあ、極端に言うと寝たきりの状態の患者さんに肺移植をしてもまずうまくいかないです。というのはやはりその大きな手術を乗り越えて元気になるだけの体力がもう失われているということですね。なので肺移植にたどり着くまでに、まあ、命を維持するというのはもちろんなんですけれども、まあ、特に筋力、それから栄養状態、そういった全身のコンディションをいかに整えておくかというのが肺移植の、成否を決める一番重要な要素だと思っています。
うん、そうすると、まあ、とにかく良い状態を保ってしかるべきところでピシッと手術をして、その後の管理が、まあ、大切ということですね。
はい、はい、
そうしますと、まあ、先生の外科医としては、まあ、そういうポイントを様々なところを見ないといけないんで、はい、これ人手というかそのリソースの問題出てきますよね。
はい、もちろんそうです、ね、
でこれで将来展望を含めて少しお話しいただけますか。
はい、ありがとうございます。まずその肺移植に関してはやっぱり外科医だけではなくてですね、術後長期にわたって肺移植患者さんと共に歩んでいただける内科の先生方、この役割がもう極めて重要になってきます。で今現在でも各地域の先生方に大変ご尽力いただいてご協力いただいてるんですけれども、患者さんこれからますます増えていくと思うので、いかにそういった肺移植後を見れる内科の先生方、を増やしていくかというのが我々にとって大きな課題であります。うん、で全体の展望としましても、今臓器移植がかなり急速に増えてきてます。でこれは肺だけのことではなくて、全臓器にわたってのことです。で臓器提供者を増やすというのが、まあ、日本の臓器移植の非常に大きな課題で、ようやくそれが、まあ、実現しつつあって、おそらく数年後には、年間の臓器提供者が300人とか400人になる時代が来ると思うんですけれども、そうすると今度はそれに対応していくだけの人材をどういうふうに育てて維持していくのか、これが非常に大きな問題になってくると思います。例えばその臓器斡旋を扱っている日本臓器移植ネットワークであったり、臓器移植を実施している我々だったり、あるいは地域の先生方と、まあ、各方面の人材の強化で、そこにはもちろんお金も必要になってくるので、いかにそこに投資していただくか、あるいは保険点数をつけていただくか、まあ、そういったことを総合的に、まあ、国として取り組んでいただかないと日本の臓器移植の発展は難しいというふうにも思っております。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の22回目、肺移植と題して、東京大学呼吸器外科教授佐藤正明さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。